武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
これはもう昨年から作ってたネタなんですよ。
はい、
私は水戸黄門をやりまして、昨年、はい、で番組の中でその水戸黄門の撮影の京都の日々を皆さんにご報告したんですけども、
はい、
いくつかこう謎があると、この撮影所には。
あ、はい、
そういったの覚えてる。
ええ、
実はその謎を解くべく一冊の本を手に入れて一生懸命読んだんですね。
はい、
それがあかんやつらって、なかなかね注目の作家だと思いますけども、時代劇研究家、いろんな人にインタビューしながら、その時代劇チャンバラ映画の裏側を探るという書き手ですね、ノンフィクションの作家さんなんでありますが、
はい、
なかなかすごい出力なんですね。春日太一さんでいいのかな、
はい、
若い方です。1977年生まれ。金八先生始まる前後に生まれた人ですよ。
あ、そうなりますね。うん、はい、
この人がそのルポルタージュ、まあいろいろあるでしょうけど、この人は嘘800を作るドラマ、それも時代劇に特化してその裏側を探るという、その彼がまあ潜入と言いますか、いろいろルポルタージュ時代劇を研究するために潜り込んだのが東映京都太秦撮影所。
はい、
去年の夏私が職場とした撮影所なんでありますね。水戸黄門の制作現場、どことも違うんですよ。スタッフの雰囲気が違う、仕事の手順が違う、段取りが違う。なぜ違うのかっていうのは私の疑問で、そこで手に入れたのがこの春日太一さんのあかんやつら。
はい、
これね相当傑作です。
へえ、
うん、ただですね、三枚おろしにはあまりにも膨大すぎるので、まずこの本で言いますと、この三分の一ぐらいを三枚におろそうと。
はい、
そこに実はその私が感じた謎が種明かしのように書いてあるんですよ。これもうかなり忘れちゃったのか、なぞりながら行くね。
はい、
東映京都撮影所、太秦撮影所、なんでか知らないけどスタッフがみんな駆け出すように忙しい。本当によく走ると言いますか、動くスタッフなんですね。
はい、
出演者としてそのメイク、衣装が出来上がってセットに入りますね。
はい、
ほとんど待たされない。これ決してぐずぐず恨み事を言ってるわけじゃないんですよ。私の他のところでのスケジュールはと言いますとですね、あの金八先生の TBS っていうのは、金八先生の場合はリハーサルがありますんで、そのリハーサルを3回から4回繰り返します。
はい、
それで本番から NHK 大河ドラマも稽古あります。だから龍馬年ぐらいからもう稽古なくなりまして、実際にこうすぐカメラ回すようになるんですが、まああの衣装に着替えてからすぐというわけじゃなくて、だいたい照明待ちが、
はい、
照明待ちの一声とかセット替えの一声がかかりますと、俳優さんはどのくらい待つかというと1時間待ちます。
ほう、
それから例えばオープンセット、
はい、
衣装を着替えてオープンセットに移動しますというと、これ時代劇の場合、東京で撮影やってる時は筑波の方に行かなきゃいけません、あるいは日光の方に行きますんで、
はい、
大体3時間の車移動でオープンセットにたどり着ける。ところが東映太秦撮影所、セットに行こうがオープンセットであろうが歩いて5分、
はい、
行ったと思って身支度したと思ったら本番行きますよーいすぐ回ります。
だって俳優さんは待つのも仕事っていうふうに私たちは聞いてますけれども、
うん、
待たないんですね。
特に黄門様やってると私に関しては待ったって記憶がないですね。もうやるのっちなもんです。
はい、
とにかくスタッフがうわーわー言いながらよーいの声がすぐかかるんでありますね。こんなスピードの撮影所の体験は私も他のところでしたことがない。
はい、
その間スタッフがもう怒鳴り合うようにして作業を進めるわけですね。そこにはいつもけたたましいほどの活気活力がある。
はい、
なんでこんなみんなひっちゃきになってという、その辺がまず謎だったんですよ。それを 春日さんの本を読み解きますと、けたたましさ、忙しさは、この撮影所の貧しさから生まれた習慣なんだ。
貧しさ？
うん。
はい。
さあ、東映太秦京都撮影所、その歴史を振り返りましょう。
はい、
1947年、焼け跡の敗戦から2年後、日本は300万人以上の死者を出したという大敗北の太平洋戦争、大東亜戦争を経験いたしまして、それから2年後、東急電鉄の後藤啓太氏により、映画産業が東急グループでスタートしたんですね。
はい、
そこに、大映京都第二撮影所としてスタートしたのが、実は後の太秦なんですよ。現場の責任者に選ばれたのは、名前ちょこっと聞いたことないかな。牧野光雄という方ですね。はい、この方はもう、戦前から映画事業に打ち込んでいて、一時期は満州の方まで行って、李香蘭などの女優さんを使って映画をやってたという映画人なんでありますけども、日本に引き上げてきて、この牧野光雄という人が、その貧しい貧しい大映京都第二撮影所の現場責任者になったところから、この太秦の歴史が始まるわけでありまして、この続きまた明日のモナイトの上で。